のことの葉、冬か親しむ。秋が来ました。暑くまとわりつく夜が去り、涼しい風とともに少し物思いにふけってみたりしたくなります。もう少しだけ起きていて本でも読もうかな。お気に入りのランプを灯し、その柔らかな優しい明かりにずっと気になっていた本を手に取ります。今日はミステリー、今日はファンタジー、たまにはエッセイも。そんな風に明かりを灯して読書にふけることを冬か親しむと言います。それでは今日も参りましょう。アスナのいろはおと。皆さんこんばんは。今日も始まりました。この番組は百人一首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという言葉と音楽の実験バラエティ番組です。さて、いよいよ迎えました本日最終回となっております。今日もいつものようにお届けしてまいりますので、どうぞお楽しみください。さて、今日ご紹介しましたことの葉、冬か親しむ、この季節ぴったりの言葉となっています。秋の夜長、読書の秋なんてよく言いますよね。暑い最中はなんだか本に手が伸びませんが、やはり少し涼しくなってきたこの気候が読書への欲求に一役買っていたりするのでしょうか。一時は蛍光灯の真っ白な明かりが生活を占めた時期もありましたが、ここ最近はまた白熱灯の明かりの色が人気を盛り返してきているような気がします。柔らかいオレンジの明かりが気持ちを穏やかに、そしてまた深い集中へと誘います。お気に入りの素敵なランプがあればなおよし。共に楽しむ飲み物はコーヒー、紅茶、はたまたブランデー。早く寝なくてはと思いつつ夜更かししてしまう、そんな冬か親しむ夜を過ごしてみるのも良いのではないでしょうか。はい、それではコーナーに参りましょう。アスナのカルタオと。本日ご紹介する一首はこちら、百人一首第97番歌、来ぬ人を待つ穂の裏の夕凪に、薬や藻塩の身も焦がれつつ。権中納言貞家の歌です。意味はこちら、いくら待っても来ない人を待つ私は、待つ穂の裏で夕凪の頃に焼かれて焦げる藻塩のように、切なさで身も焦がれる思いでいるのです。それでは解説していきましょう。百人一首の選者でもある権中納言貞家、藤原の定家の歌です。定家が55歳の時に読んだ歌とされており、万葉集の中の一首を本歌ベースにしてアレンジを加えて創作した一首となっています。藻塩とは藻塩焼きという方法で作られる塩のことで、この時代は海藻を海水に浸して火にかけることで塩を生成していました。じっくりとじっくりと焼き、しっかりと水分が飛び切るまで焼かれる海藻と塩に、ただ待つしかできず、じりじりと身も心も焼かれるような思いでいる女性の気持ちを重ねて歌としたものです。さて、この定家の歌とセットにしてご紹介したい歌があります。それは百人一首第89番、色紙内親王の玉のおよ、耐えなば耐えね長らえば、忍ぶることの弱りもぞする。私のこの抑えきれない気持ちが外に漏れてしまうなら、死んでしまった方がましといった意味の歌です。 実はこの色紙内親王と藤原の定家は恋仲にあったのではという説があるんです。しかし色紙内親王は内親王というところからもわかるように天皇の娘、その中でも妻淫という身の汚れ、恋愛が決して許されない立場をお務めになった方でした。定家はそんな色紙内親王に歌を教えていた藤原の俊勢の息子として色紙内親王と親しい仲にあったのです。さてこの二人、本当に恋愛関係にあったのでしょうか。私は互いに思う気持ちはあったものの、プラトニックな関係だったのではと思っています。二人の間では恋歌も多く交わされているのですが、この時代は歌の鍛錬の一つとして互いに恋人同士であると想定して歌をやり取りし、腕を磨いていくというやり方があります。そのため本当の恋人同士であったとは考えられていませんが、歌の中でたとえ偽物の形だけの言葉だったとしても、好きですと言われ続けていたら心惹かれてしまうのではないでしょうか。色紙内親王の歌玉の王よも忍ぶ恋というお題をもとに作られたものであるとされていますが、相手は定家ではないかとも言われています。そして定家がこの人の歌を読んだ年55歳ですが、色紙内親王が亡くなったのが彼女が53歳くらいの時だったと言われています。かつての初恋の相手が亡くなった年齢に自分が追いついてしまった、あの人が来ることは決してないけれども私は心のどこかでずっと待ち続けてしまっている、定家の胸の締め付けられるような思いが苦しいほどに込められた歌だと思います。本当の恋をすることも、ましてや恋人同士になることも決して許されなかった二人、歌の中でのみ自由に思いを伝え愛し合うことができていた。こうして今もたくさんの人に愛されている百人首の中で二人の思いはつながっているのだと、そう思います。さてそんな来るはずのない恋人を待ち続けることを歌っている本日の一曲はこちら、荒井由実で雨のステーションです。はい、本日の一首、この人を待つほの裏の夕凪に役やもしおの身も焦がれつつに合わせまして選びました一曲、荒井由実さんで雨のステーションでした。それではここからはこの2人に加わっていただきましょう。のびーさん、みやたん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
初めてその入り方をしましたね。
あ、もっといつもぬるっと入ってましたよね、確かね。
なんかいつも不思議な一言で入ってきていた
なんかディスられている、
うん、なんか礼儀をわきまえないおじさんみたいになってますけど、
すごい言葉を選んだ結果の不思議な
人、選んでそれなんですか相当やばいやつじゃないですか。
いやいや、とんでもないです。
いや、申し訳ないと思います。
いえいえ、はい、はい、ということで
謝罪いたします。
はい、
すごいなんか謝罪が毎回出てきますね、この番組は
でも前回はあのスイカと塩の話でちょっと攻めたりしましたよ。
まだ引っ張りますか
あの完璧な謝罪コメントがね、印象的でした。
本当ですよ、
はい、あれは名シーンでございました
ありがとうございました。
私もさすがでございます。笑っておりましたけど聞きながらね、
ね、
はいということで今日はですね、百人首の選者でもある藤原の定家の歌を持ってまいりました。
え、でも藤原の定家は結婚は
しております。
ですよね、
はい、
え、浮気なんですか。
そういうことになりますよね。
やだ。
あ、いやでも、あ、ん、そう、そうなってしまう。浮気
あ、そう、時期がどうか分かんないですけど
はいはいはいはい、
そう、
まあでもやっぱそこはだから別なんじゃないですか、初恋の人
あーなるほどなるほど、
そっか初恋の人なんですね。
恋人関係にあったとしたらそれは浮気になっちゃうかもしれないけど、
はいはいはい、じゃあ元カノ的な、
もだから彼女じゃないんだって思ってた人、そう初恋の人ではあるけれども、そうそう、別に恋人同士であったわけではないから、
僕で言う太子ちゃんなわけですね。
誰ですか私で言うところの光太郎くんみたいな感じですかね。
誰宮田で言う誰や
私で言うミキヤくんですかね。
名前がおしゃれ、さすがですね。あの急にな
るほどね、
なるほど、そうなんじゃないかなと。テイカにとっては初恋の相手ではあっただろう、憧れの女性ではあっただろうとは思います。
なるほど。
そんなだって好きですみたいな歌歌われちゃったら、これ全部が本心じゃないにしてもどっか一個本当かもみたいな。
そう、 そうなんですよ。だからやっぱりそのお互いにもどっかしさみたいなものあったんじゃないかと私たちは想像をするわけです。
でもそれもかっこイケメンに限るじゃないですか。
なんてことを言うんですか。
その当時はほらあまりこう顔を、
そっか
ミスの奥にいらっしゃるんですもんね。
そうですよ。
まあでも今もみんなマスクしてますからね、同じような感じですね。
でもやっぱりなんだろうな、顔よりは声の美しさであったりとか、その後ろ姿であったりとか、やっぱりその歌であったりとかって、そういう違う周りのものでこうね、いろいろ評価をされていた時代ではあると思います。それこそ源氏物語とかでめちゃくちゃ髪綺麗でめっちゃ美人だろうなあの人と思ったら、全然だった、やばいってなってしまったお話とかもありますから。
あるんですね。
あります。スエツの花っていうお花が
百人首にあるんですか。
じゃなくて源氏物語ですね。
そんな百人首ですよね。
違う違う、源氏物語の中でそういうお話が、
ミス開けたらハズレでした
ね。ひどいひどい。
それはないですけど。
何に例えるんでしょうね、そういう場合
ね。でもなんかそのスエツの花、スエツの花の君っていうのは直接は言ってないか。でもやっぱそういうのもなんかうまいことお花に例えたりとかして、
なるほど、
ごまかしたりとかして、あの内心じゃなんだこいつって思ってても、そういうふうには思わせない技術をやはり皆さん身につけてらっしゃるんですよ。
バラだと思ってたらタンポポの綿毛でしたみたいな。
まあでもそういう感じかもしれないですよね。親しみのあるお花だったなっていう、なんかそういうふうに解釈できるじゃないですか。
そういうことが言えないとモテなかったわけですね。
そういうことです。
難しい。
いや今の時代に生きててよかった。僕は多分ダメだったな、その時代だったら。
でも、一生傷つかなくていい世界線かもしれないですよね。
いやいやいや、だから奥ゆかしく傷つくんですよ。
奥ゆかしく、あ、実はああ
いう周りの人から教えられるんですよ。この歌はそういう意味やで、自分。
いやいや、それはちょっと。
そうそう。
いやいや、姫様だったらね、お姫様だったら周りは何も言いませんから。
あ、そうかそうか。
そうよ。
じゃあやっぱりちょっと優しい世界じゃないですか。
優しい世界ですよ、ある意味ね。
ある意味。
ある意味。でも女性は生きづらいと思いますよ。
現代に生まれてよかった。
ということで今日は初恋をテーマにしつつ、なんかそんな待つみたいな話もしつつ、なんかちょっと違うところにも話が飛んで、平安時代に皆さんいろいろ知ることができたんではないかと思いますが、はい、今日最終回ということなので、藤原の定価が百人首で伝えたかったことはこんなことなんじゃないかというのをちょっとねお話をしたいなと思っています。今日の歌今の日と、そして合わせてご紹介した玉の王よ、この歌の中でのみ定価と色紙内心のは愛し合えた、そしてこの歌たちがこうして現代に伝わっているおかげでまだ二人の恋は続いてるんだって今日お話をさせていただきましたが、たくさんの先人たちの思い、経験、生き様、そういったものがギュッと詰まった和歌たちの中で、それぞれの歌の主人公たちは今も生き生きと輝いている、その様に私はいつも胸を打たれています。定価は自分の敬愛する先人たちの姿をこうして百人首として選定することで後世に伝えたかったんではないでしょうか。またどんなに時を隔てていても、こうしてご紹介してきたようにみんな同じことに悩み苦しみ喜んでいる、そのことにいつだってみんな同じようなもんなんだ、私だけじゃないんだと、なんだか励まされるような気もしませんか。定価がどのような思いでこの百首を選んだのかは定かではありませんが、私は当期800年の時の向こうから大丈夫だよと、そんなことを言われているような気がしております。あなたもこれをきっかけに百人首の中の主人公たちとぜひ出会ってみてください。ということで本日のカルタオとここまでとなります。
スナのいろはと。
アスナからの挑戦状、リスナーのみんな覚えてる？ということで第6回にこの企画の発表をし、ずっと続けてきましたこの挑戦状のコーナーですが、今日はいよいよ答え合わせとなっております。イエーイ、ではではその答えの曲早速聴いていただきましょう。準備はいいですか？ではこちらです。はい、誰もが一度は聞いたことのあるこちらはラジオ体操第1でございました。こちらから2箇所抜粋、そしてメロディーを抜いたものをジングルにしておりました。さてこの曲どこかで聞いたような、最近どこかで聞いたようなっていうお記憶ある方いらっしゃいませんでしょうか。こちら実はラジオスターオーディションのオーディションファイナル生配信仮想番組中に私がオープニングに使っておりまして、実は一番最初に答えをみんなに伝えてたんだよという仕掛けになっていたんです。
何
こちら気づいていてくださった方もいらっしゃるんですけれども、この伏線の回収いかがでしたでしょうか。ということで皆さん挑戦ありがとうございました。第12回までの放送で正解されていた方こちらです。猫又さん、ビターチョコさん、はずみさん、おとかぜさん、挑戦ありがとうございました。おめでとうございましたということで、エアスナからの挑戦状ジングルはラジオ体操第一を使用しておりました。皆様ありがとうございました。それでは次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは本当と、このコーナーは誰もが知っている文章の朗読にいろんな曲を BGM としてつけてみて、その違いを楽しんじゃおうというコーナーになっております。今日のお題は赤ずきん。リスナーの皆様からの投稿をご紹介したいと思います。本日の BGM 選んでいただきましたリスナーさん、クリプトさん、ヒエンさんのセレクトの順でお聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。
あら、おばあさん、おばあさんのお目目は大きいのね。お前がよく見えるようにさ。あら、おばあさん、おばあさんのお手手は大きいのね。お前がよくつかめるようにさ。でもおばあさん、おばあさんのお口は怖いほど大きいのね。お前がよく食べられるようにさ。狼はこう言い終わるか終わらないうちに、いきなり寝床から飛び出して、かわいそうな赤ずきんちゃんをパックリと人飲みにしてしまいました。あら、おばあさん、おばあさんのお目目は大きいのね。お前がよく見えるようにさ。あら、おばあさん、おばあさんのお手手は大きいのね。お前がよくつかめるようにさ。でもおばあさん、おばあさんのお口は怖いほど大きいのね。お前がよく食べられるようにさ。狼はこう言い終わるか終わらないうちに、いきなり寝床から飛び出して、かわいそうな赤ずきんちゃんをパックリと人飲みにしてしまいました。
ということでお聞きいただきました、1曲目がクリプトさん選曲でモーツァルトのレクイエム、そして2曲目ヒエンさんのセレクトでオースティン作曲の人形の夢と目覚めという曲でした。
もう最後のお風呂が炊けたとしか思えない
そうですね、本当それで有名になっちゃったんですが、
そうですよね、
はい、でもこれは発表会、ピアノの発表会とかではもう定番中の定番。
弾いてました。
本当ですか？
弾きましたよ私これ。
なのでなんかやっぱりこの組み合わせで聞くと幼稚園感というかお遊戯会感が出るなと思いながら、すごく平和で可愛らしくて楽しかったなと思ってます。はい、1 曲目がですね、レクイエムというふうにしか書かれていなかったので、勝手にこちらでモーツァルトかなと思って選んでみたんですけど、結構
めちゃめちゃ怖かったんですけど。
怖かったですね。
怖いですね。
もう完全にあの悪魔かなんかを召喚する儀式をやってますよ。
いや、本当ちょっとあの暗い感じでね、あの映画でやったらめっちゃかっこいいんじゃないかなってちょっと思ったりもしたんですけど、
なんか歌が入ってましたよね。
はあ、そうですそうです。
あれがもう怖い。やだ本当に。
確かにね、ああいうちょっとコーラス感が出てくると壮大な感じしますからね。
うんうん、そうなんですよ。
壮大に怖かったですね。
怖かった。
ということでね、このコーナーいかがでしたか、お二人やってきて。
もうでもやっぱこのコーナーが一番の我々的には遊びどころというか。ありましたし、
うんうん、
でもやっぱりリスナー皆さんもクリエイティブですよね。
本当にね、そう、あの合わせるの難しかったっていう感想とかもいただいてるんですけど、本当皆さんいろんな曲、やっぱり私が思いつかないものも知らないものもたくさんあったので、うん、すごいやっぱり勉強になりましたし、あの改めて文章に対して BGM の重要さみたいなものをこう感じてもらえたんではないかなと思っております。
なんかあの著作権の関係で、青空文庫絡みばっかりになったと
思うんですけど、そうなんですよ。
逆にそれ良かったかなと思ってて、
あ、はいはい、
みんなそれぞれのみんな知ってる文章なので、うん、それぞれ のイメージがあったはずなんですよね、
うんうんうんうん、
がこう工作したのが面白い感じだったなと僕は思いましたけどね、
うんうんうんうん、そう、本当は私も朗読したいなと思ったんですけど、ちょっと回数の中で制限があり難しく、またどこかの機会にということで、そちらもいつかお楽しみに。ということで、本と音のコーナーでした。さて、早いもので明日のいろは音とお別れの時間が近づいてまいりました。ということで、本当にお別れの時間です。今日が最終回でございました。番組13回お届けしてまいりましたが、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。本当本当にあっという間の3ヶ月でした。でもこうしてリスナーの皆さんと一緒に過ごせた3ヶ月間、そしてこのね、あの頼りがいのありすぎるスタッフ2人と一緒に届けてきた3ヶ月間、私の中でかけがえのないものになっております。本当にありがとうございました。最終回に向けて皆さんから本当にたくさんあのメッセージいただいておりまして、ありがとうございます。ちょっと急ぎ足にはなっちゃうんですけれども、メール読ませていただきます。ラジオネームルドルフさん、毎週素敵な番組を届けてくれてありがとうございます。いよいよ最終回ということで本当に名残惜しい。リアルタイムで聞いている時は寝落ちそうになるぐらい耳心地のいい声で、番組内容も温かくて本当に癒されました。百人一首は学生時代から好きでしたが、今回のラジオでその魅力を再認識しました。大人になった今こそ改めてしっかり触れてみようと思います。アスナさんのバトンはあのプリン姫が受け取ります。しっかり託して見守ってあげてください。本当にお疲れ様でしたというメッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームはずみさん、いよいよ最終回ですね。この日が来るのを恐れておりました。毎週の楽しみがなくなり、いろはおとろすになりそうです。ただどこかで102週全部コンプリートしてくださると風の噂にお聞きしております。いろはおとは不滅ですよね。そう、これどっかで続けようと私思ってね、ちょっとねその情報はいつか待っててください。そしてまた、アスナさんの憧れの末継先生にもこの番組が届いたと知り、一リスナーとしてとっても喜ばしかったです。そうなんですよ、あのちはやふるという漫画が私大好きなんですけど、その作者の末継ゆき先生にですね、ぜひ聞いてくださいというメッセージをお送りしたら、なんと番組アーカイブすべて遡って聞いていただくことができまして、本当に嬉しかったです。あのこの番組こうやっていろんな人に知ってもらって、あの続けていきたいなと思ってますし、百人一首好きになったきっかけなのは本当にあのちはやふるは一つ大きな理由だったので、本当その方に聞いていただけたのは嬉しかったです。改めまして、全国放送という舞台での大成功、本当に本当におめでとうございましたというメッセージありがとうございました。そしてラジオネームまーさん、いつも楽しく聞かせていただいてます。アスナさんへの和歌への解説が BGM に乗ってとっても心地よく、歌の世界に思いを馳せてまったりした気持ちにさせていただいてます。もう最終回だなんて寂しすぎます。またぜひ続編を期待しています。楽しい番組ありがとうございました、ということでありがとうございます。本当にあのこの企画どこかで続けていきたいというのは私の本当に本当に願いでございますので、どこかでできるように探していきたいと思っております。そちらの情報は公式のツイッターでも絶対にお知らせさせていただきますので、どうぞフォローは外さずそのまま置いといていただけると嬉しいです。 ではこの3ヶ月間一緒に番組を届けてくれておりましたのびんさん、みやたんにそれぞれコメントいただきたいと思います。
いやでももう初回から仕上がってたんですよねこの番組って。
あ、本当ですか。
うん、もうあのほぼほぼだってフォーマット変わってないですし。
あ、そうですね、
初回と聞き比べてじゃあそんなに大きな差があるかっていうと実はそんなにないんですよ、
は
あ、ということはもう結構完成されていた番組っていうことも言えますし、もう企画の勝利だなっていう。
ありがとうございます、
はい、もうまさにそうだと思います。
はい、あの3ヶ月っていう短い時間でしたけれども、なんかラジオスターオーディションってあのリスナーの方がこの誰が DJ になるのかっていうのを選ぶわけですね。なんかそれでこう選ばれたアスナさんがどんどんこう周りに働きかけていって、たくさんのリスナーの方を増やしていってる様子だったりとか、自らアタックしてあのこう憧れの人に聞いてもらえるようにこう動いていく様子だったりとか、そのみんなから選ばれたアスナさんが今度こうみんなを動かしていく、その本当に伴走ができたっていうところを本当に楽しかったなと思います。これからもあの番組続けられるということで、私も一ファンとして楽しみにしております。
ありがとうございます。2人には恋愛トークはあの担当してもらわなきゃいけないんで
ここからは電波乗らない可能性もありますからね。
まあそうなんですよ。
そしたらより一層過激なことを言えるわけですよ
確かに、
うん、すごいじゃないですか。
いやでも本当あれがこの企画のね肝だったなと思っていて、本当みんなそこを楽しんでくれていたので、本当にこの番組がこんなに楽しい番組になったのはお二人のおかげだなと思っております。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
そんなそんなってちっちゃい声で言いながら絶対思ってないやつやんと思ってしまったんですけど、ま
あ、僕らの功績もあるよね
はい、ということで最後まで笑いの絶えないこの番組ですが、本当にお別れの時間となってしまいました。来週からはラジオスターオーディションボリューム3で審査員賞獲得されました内田あゆみさんの担当番組、内田あゆみのお仕事部屋が始まります。全然違った番組になると思いますが、本当に楽しい番組になること間違いなしですので、来週もこの時間はこのチャンネルにぜひ合わせてください。それではまたどこかでお会いしましょう。お相手はアスナでした。おやすみなさい。